今日はホセア書の第10章です。このところには悔い改めるべき時のことが語られています。一節にイスラエルは生い茂るブドウの木、それは多くの実をつけたとあるわけですけれども、もともとはこのイスラエルは先ほどのホセア書9章の10節に、私はイスラエルを荒野のブドウのように見出しという言葉があるわけです。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだのであると、ヨハネの15章でイエス様はそのように言われたわけですけれども、それは神様があえて選んでくださり、そして野ブドウを豊かに実を結ぶブドウの木に変えてくださった、そのことによって多くの実をつけていったということであるわけです。しかしイスラエルはそれを全く忘れてしまって、自分たちの力でできる、そして祭壇の数、石の柱、それはまさに偶像礼拝を盛んにしていったということであるわけです。2節には彼らの心は偽りだ、今彼らはその罰を受ける、そしてこのことは3節に、今彼らは言う、私たちに王はいない、私たちが主を恐れていないからだ、王がいても私たちに何ができるだろうか、王がいてもいなくてもいい、自分の力でできる。そして彼らの心の中にあったのは主を恐れていない、その心が彼らのうちにあったということであるわけです。そして五節にはベテアベンの子牛とあるんですけども、これは金の子牛の像であろうと思います。6節にそれはアッシリアに持ち去られ大王への贈り物となる、それは神ではなかった、単なる偶像に過ぎないものであったわけです。8節にはイスラエルの罪であるアベンの高きところは滅ぼし尽くされる、おそらくそこに高きところ、偶像礼拝の祭壇が築かれていたであろうと思われるわけです。それが完全に滅ぼし尽くされる。9節にはイスラエルよ、ギブアの日以来あなたは罪を犯してきた。ギブア、そこはこのサウル王が出たところであれ、彼は確かにこの神によって選ばれ、そして油注がれた人であったわけですけれども、しかし残念ながら彼は主に忠実に仕えていかなかった、ついには神様を裏切り悲しませ、彼はもう祝福を受けることのできないものになってしまい、そしてその代わりにダビデが王と立てられた、それはまさに人間の罪の現れであったわけです。それではどうしなければならないのか。12節にあなた方は正義の種をまき、誠実の実を刈り入れ、高地を開拓せよ、今が主を求める時だと、そのように神様は言われているわけです。13節にあなた方は悪を耕し、不正を刈り取り、偽りの実を食べた、それはあなたが自分の力に自分の勇士の数により頼んだからだ。不正とは何か、それは主に従わない、自分の力により頼む、そういうものを神様は忌み嫌われるわけです。そして 人は不正を図り偽りをなして、自分自身を太らせていってしまう、そういうところがあります。それは真実ではなくて、やがては滅びとなっていくわけです。高地を開拓せよ、それはただ荒野を開拓するというのではなくて、自分自身の堅くなな心を打ち砕いていくということであるわけです。そして今が主を求める時だ、まさに今私たちはこの主を求める時ではないかと思います。その主を求める時とは何かっていうと、ルカの15章を見ると、 放蕩息子は、彼は自分が罪を犯したということが分かったわけです。それが彼の死を求める時であった。ですから彼は、私は天に対しても父に対しても罪を犯しました。息子と呼ばれる資格はありません。まず彼は神様に言って、そして彼は父親のもとに行って、そしてそのことを謝罪するということをしたわけです。じゃあ父親は追い返したのか。決してそうはしなかったわけです。彼は死んだ者が生き返った。もう喜んで最上の服を着せ、また靴を履かせ、この印としての指輪をはめさせ、いなくなったのに見つかった、もうみんなで喜ぼうと言って、そして宴会を開く。それはもう神様の豊かな祝福、愛の回復であったということです。今が主を求める時だ。じゃあ今の日本の私たちクリスチャン教会の状態はどうなんだろうか。本当に神様の恵み祝福に預かって、本当に神様を心から褒めたたえているだろうか。私たちはそれを考えなければならないわけです。15節には、ベテルよ、あなた方の悪があまりにもひどい。このベテルでも偶像礼拝がなされた。でもそのベテルっていうのは、ヤコブが父を欺き、また兄を騙して彼は長子の権を手に入れようとした。もうまさに肉の人であったわけですけれども、彼は家を出て、そしてそのベテルっていう場所で彼は不思議な夢を見たわけです。それははしごが天から伸びてきて、そして御使いが上り下りしている。彼はそこを神の家ベテル名をつけて、そしてそこから彼は新しい出発を始めていったわけです。肉の欲では全てを失った。でも彼は杖一本持って、彼はそこを出て行き、そして帰ってくる時には非常に豊かなものとなったわけです。一体誰が豊かにしたのか。それは主なる神である。私たちはそのことを覚えなければならないわけです。この北イスラエル王国が滅ぼされる、アッシリアに攻められる、そのアッシリアの大軍はもちろんエルサレムまで来たわけです。そしてエルサレムを包囲して、もう滅びる寸前であった。でもその時にヒゼキヤ王はどうしたのか。彼はもう荒布をまとい、灰をかぶって神様の前に悔い改め祈り、そして助けを求めた。そしたら一夜のうちにエルサレムを取り囲んでいた18万の大軍は全部滅んでしまった。そしてこのユダ王国は助かったということがあるわけです。それはヒゼキヤの悔い改めの祈りがあったということであるわけです。彼は主を求めた。12節には、今が主を求める時だ、ついに主は来て正義の雨をあなた方の上に降らせる。正義の雨とあるわけですけれども、これはまさに聖霊のことであり、聖霊を降らせる。聖霊降臨の時、あの時に弟子たちは力を受けて、閉じこもっていた人たちが表に出て、大胆にイエス・キリストの十字架を語り、そして多くの人たちは心を刺されて、ついには悔い改める人たち3000人の人たちが主の群れに加えられたとあるわけです。私たちはそれを見て何を思うんだろうか。今この時私たちは何をするんだろうか。まさに今が主を求める時である。ホセアのこの言葉は過去の言葉では私はないと思います。今私たちは本当に主の前にへり下って、本当に心砕かれ、また自らが悔い改めてヒゼキヤ王のように祈り、そしてまた必ず主の勝利が与えられる、そのことを信じて祈らさせていただきたいと思います。